ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、私たちがなぜ不幸になるのか、まあ、5つ原因があるわけですね。平等の空気、それから憎悪の空気、それから、まあ、神の問題、心の問題、体の問題と。まあ、この5つがあるわけですね。それで、とにかくまずは、平等の問題、平等の空気と、憎悪の空気、について実際の例を挙げまして、これをお聞きの皆さんの半分ぐらいはですね、日本社会のトリックによって憎悪の空気に染められてですね、好き嫌いなんて言う必要ないものを好き嫌いで判断したり、まあ、そういったものが原因になって病気になったり不幸になったり親子喧嘩になったり夫婦喧嘩になったりすると、まあ、そういうことを自分の僕の目で見てですね、ああ何とかしなきゃと。なぜかったら、それが本当にそうであればいいですよ。ここでお話したように、憎悪の空気という点では、まあヨーロッパの心理学者の方のお考えを主に紹介しました。コロナのウイルス、あ、違う、ワクチンの問題ですね。まあ完全に憎悪を形成して、そして、全くよく検討されてないワクチンを接種させるっていうか、もう社会がそういう雰囲気になるということを進める。だからウクライナ戦争でも、事実をよく観測しないで、ただどちらが憎いかとか、そういうことに持ち込まれてしまう。その持ち込んでるのは誰かって言ったら、まあそのヨーロッパの政治学とか心理学の人の言い方をそのまま使えば、ヨーロッパの NATO を中心とした首脳部がヨーロッパ社会に対して憎悪の空気を作るのに成功したと。まあそれにヨーロッパ引っかかったと。日本も引っかかったと。日本人の多くがウクライナを支持してるっていうのは別段ウクライナが正しいか、ロシアが正しいかなんていうことに正しい判断ができたわけではない。すごく間違った情報によってロシアへの憎悪を形成させられたということですね。つまり自分の心をとか頭を他人に支配されるっていうことは本当に恥ずかしいことであって、まあ、人間として本当にそういうことに陥ったら悲しいですよね。で、特に、誰か、第三者をですね、自分が錯覚して自分の心の中に生じた憎悪の感情でですね、特定の人を痛めつけると、まあ、いうことに発展するわけですね。これはこのシリーズで憎悪というのが、お母さんが我が子を愛する愛情よりも、そういう社会的に作られた空気による憎悪の方が強いという、まあ、具体例で示しております。まあ、今日は5回目ぐらいなんですが、中国に対する日本人の憎悪っていうのが非常に強いんですけどね、今。それはどうして作られたか。それはむしろ中国が自分たちの国の中を治めるために中国人が日本人に憎悪を持つことによって、中国人の心の中にある中国政府に対する憎悪を日本に向けるという政治的な作戦であるわけですね。それについて私は今日お話をいたします。それも日本の方にもその候補者がいるわけですね。第一に朝日新聞ですが、第二に NHK です。それから左翼の人もそうで、沖縄の人たちも、僕沖縄に長くいてですね、沖縄も随分応援してきましたが、沖縄のあの順調でですね、いい人たちもすっかりですね、沖縄の新聞とか、それから左翼の人たちの宣伝によって、完全に憎悪を持つようになり、これは日本政府に対して憎悪を持つようになり、だから中国が自分の国の国民の不満を抑えるために日本という憎悪の対象物をわざと作って、それで中国に日本人に対する憎悪をかき立てて、それが今度日本の中の中国にメリットがある人たちがそれを応援するために今度は中国の論法を使って日本人に日本政府への憎悪を作っていくという非常に複雑な構造なんですけども、まあ、それに見事に引っかかりまして、 今では中国政府が言ってることにすっかり騙されてる人がいます。例えば、この前中国が日本に対して対日戦勝80周年記念っていうのを大々的にやりました。当然日本のテレビ新聞は日本と中国の間で憎悪の空気ができることによって販売部数を増やしたり、それから視聴率を上げることができると判断して、中国が言ってることは本当かということを全く知らずに、まあ、歴史を勉強してないか、それとも勉強してないふりをして、中国政府の日本人の心の中、中国人の心の中に、お互いに憎悪を、国民同士が憎悪を持つような憎悪の空気の製造に力を貸しているという状態ですね。早く私は、そんなあなたはつまらない人間ですかと言いたいんですけども、それに目覚めてほしいと思います。ちょっと横道にそれましたが、中国が対日戦勝80周年記念のものすごいセレモニーをやりました。これを日本のテレビ、新聞はそれを報道しました。なんで報道したんでしょうか。憎悪の空気を作るためです。なぜかったら完全な嘘ですからね。まあ、どういう言い方をしてもいいんですが、現在の中国共産党政府ができたのは中国にですよ。1949年ですかね。ちょっと少しずれてるかもしれませんが、戦後なんですよ。戦争が終わって5年ぐらい経って、中国は現在の国になったんです。それまで中国は国が違います。戦争っていうのは国と国とが戦争するんであって、別にその国の中に誰か団体がいるからってそうではありません。中国と日本が戦ったのは中華民国であって、中国共産党政府ではありません。だから日本は一回も中国共産党と戦争してはいません。中国国内での小競り合いは少しありました。それはどこでもそうですね。それは戦争とは言いませんから。対日戦勝80周年記念なんて冗談じゃない。もともと現在の中国という中国共産党の政府がない時に日本は中国と戦っております。もしも戦勝80周年っていうなら、それは台湾の中華民国の政府は言えるかもしれません。しかし、日本と台湾は今いい関係にあり、かつ日本は台湾を守るために中国大陸と台湾の間の島で、日本軍が台湾の中華民国の味方をして戦っておりますから。まあ、戦ったことはありますけど、後に仲直りして、逆に中国共産党が攻めてきた時に、日本軍の、まあ、生き残りっていうか、その残りなんですけども、台湾の中華民国を守るために戦っております。それからもう一つ、これは大きいんですけど、沖縄の人たちは、中国の宣伝に騙されて、日本は軍国主義と言っております。しかし、それはどうしてかって第二次世界大戦の時に連合軍が沖縄を攻めたからですね。日本は別に沖縄を捨てたわけじゃありません。例えば沖縄の嘉手納基地、よく出てきますね。嘉手納基地を守備したのは約5000人の京都守備隊でした。だから京都の人ですね。その人が沖縄はまあ分担して守りましたからね、日本軍が。嘉手納基地を守った京都の師団はですね、師団か連隊か、ちょっとそのぐらいの規模なんですが、全滅しました。沖縄の人のために京都守備隊は全滅しました。他もそういうことありますね、いくらでも。だから日本は全力を挙げて連合軍の攻撃を防ぐために沖縄で戦いました。連合軍というのは誰かって言いますとね、アメリカ、イギリス、オランダだけがなんか言われますが、中国は連合軍の一つです。その四つですね。白人三カ国、アジア人一カ国です。アメリカ、イギリス、オランダ、中国です。それが日本と宣戦布告をして戦争したのがこの前の大東亜戦争です。だから中国は沖縄を連合軍の一員として攻撃をしたわけですね。攻めたわけです。つまり、中国と日本は中国に侵入して戦いました。戦争しました。 だから中国と、中国、その時中華民国ですけどね、中国共産党じゃありませんが、中国という国がもしあるとしたら、これは難しいんですね。中国っていうのは、日本と違って、中国っていう国があったわけじゃないんですね。まあ、むしろ日本の方が珍しくて、日本っていうのは国があって、そこに幕府が変わったりしてますが、中国は中国自身が変わっております。関東宗元民進と言われる中国の王朝は、大体そこで中国人の王朝っていうのは 45% しかありません。ね、年代から言いましてね。したがって簡単に言うと中国というのは、中国という土地に中国人の政府ができたら次が中国人じゃない政府ができて、次中国人の政府ができて、次に中国人じゃない政府ができるっていう、そういうだから国としては中国になったり中国じゃなくなったり、中国になったり中国じゃなくなったりしてるわけですね。で、地域のことは中国っていうかチャイナと呼んでたわけですね。シナと呼んでたわけですね。ですから、ほとんどの国がそうですよ。中国が特殊なんじゃなくて、世界で国が続いてるっていうのは日本ぐらいなもんなんですよ。実はどこでも国はそれほど続いてないんですね。まあ、むしろ紀元1000年ぐらいからは続いてる国があるんですけど、日本みたいに紀元2000年前、例えば日本人が中国っていう場合は、例えば紀元前200年から始まった秦とか漢ですね。っていう国は中国の国として、それは立派な中国の国だったわけですね。秦は最初に統一した。漢は200年も続いた、前漢後漢と続きました。しかしその後は、異民族の国がずっと続きましてね。それから唐になり、またそこからまた異民族の、そうはあれですけど、元とか秦とかいうのは、蒙古族だったり、女真族だったりしますので、全然中国の人が作った王朝ではありません。これは中国を非難する必要は全くなくて、世界のほとんどがそうでありますから、それは全然それで構わないんですけども、そういうことですね。ですから、もう一回整理しますと、日本と中国は不幸にして、ロシアが攻めてきたことがありましてね。で、ロシアが満州を取ってましたんで、日露戦争でほぼ満州を、日露戦争が終わった途端に、満州が日本になったわけじゃないんですが、日本が作ったわけじゃないんですけども、その後、ごたごたしたら間に、日本の軍部の一部がですね、一部が、満州国というのを作って、それには日本政府は非常に乗り気じゃなかったんですけど、まあ、ロシアがとにかく攻めてくるというようなこともありましてね、満州国を、満州国というのはもともと中国じゃありません。全然。それは皆さん、武田が無理なこと言ってるって思うかもしれませんが、秦の時代から、つまり紀元前2200年前の秦の時代から、万里の長城というのがあるんですね。まあ、行かれた人も多いでしょうし、僕も言ってますが、万里の長城というのは北京のちょっと北にあります。北京から車で比較的短い距離ですね。そこに万里の長城があります。で、万里の長城というのは中国と北の、中国より北にあるモンゴルとか満州とか、まあそういうところの民族との間を決めるために、長大な長城を作ったわけですね。万里の長城。で、それは明の時代までものすごくよく整備されております。そうだから、中国の大地には中国と自分たち北の国とは違うよって言うんで、長城を作ってそれをずっと明のなるまで、つまり明っていうのは大体日本で言うと徳川時代なんですけど、徳川時代まで一生懸命直して、増強してやり取りました。ところが、明の後の清という国は、もともとが清というのは外国の国で、中国ではなくて、満州の国ですので、自分の国が中国を取ったわけですね。自分の国が、中国を取って、その間に城壁はいりませんから。したがって、近代になりましたら、万里の長城が役立たずになり、とにかく、清の出生地が誕生したところが満州で、頂上の北ですからね。ですから、それまでは中国はここだよつって作ってた塀ですね。塀は意味がなくなったっていう歴史的なこと。しかし、これらのことはね、日本人全員は本当は中学校ぐらいで習ってるんですが、忘れてるでしょ？それを逆手にとって、それから戦争の時、この前の大東亜戦争の時は、国単位で言えば中国が連合軍であった。日本が宣戦布告してるのは、まあ相手も同じですけど、中国は宣戦布告してるんですよ、日本に。 だから軍国主義ったって両方が軍国主義なんですよ。宣戦布告をして戦争するのが軍国主義なら両方が軍国主義なんで、ええ、それで戦ったわけですね。そして戦争が終わったと。それで終わったのが1945年ですね。それで現在の中国共産党政府、つまり現在の中国という国ができたのが1949年です。宣戦布告したのは中華民国ですから、今の台湾です。ですから日本が戦った相手は中華民国なんだ。で、現在の中国共産党は全然戦っておりません。国としてですね、戦争というのは国と戦うわけで、その国の中にちょっと違う反乱分子がいるつって、反乱分子のことも やるともう大変というか、そんなことは定義にありませんからね。じゃあ現在中国が軍国主義であると言ってんのは何を言ってるのかって、全部嘘です。ええ。それが戦争が今度終わった後、中国共産党はものすごく軍備を整えて、中国を治めた後、つまり1945年に独立した後、間髪を入れずに、ウイグル、内モンゴル、満州、チベットを占領しました。全部武力で占領しました。その時もすでに日本は軍隊を全部放棄して、憲法9条でやってますから。日本は中国に対して軍事的な行動をしたことは全くありません。現在の台湾じゃないですよ。台湾の中華民国じゃなくて、本土の中国共産党の国に対して、日本は一遍も戦争したことないばかりか、中国共産党の国ができた時は日本はもう平和憲法です。軍隊持ってません。で、まあ、自衛隊というのは軍隊とは言えますけどね。だけどどこにも攻めてません。それからその後に中国は北朝鮮と韓国が戦った時に巨大な軍隊を北朝鮮に出してアメリカと戦いました。その時はアメリカと言っちゃいけないんで、これも連合軍ですね。連合軍と戦いました。中国はですね。まあ日本は関係ないですけど。それから1978年にはベトナムに侵攻して、まあ現在の中国の軍部がベトナムと1978年戦っております。したがって軍国主義といえば中国が軍国主義であって、僕は軍国主義は悪いと言ってんじゃないんですよ。中国がもし日本を軍国主義と言ってるでしょ、盛んに。軍国主義日本。問題はね、日本の朝日新聞とかね、NHK もそうなんですよ。なんか台湾の番組作った時そうでしたからね、随分叩かれましたけど、ね、あなた方何考えてんのっていう世論が湧き上がりましたよね、日本で。だって、台湾は日本と1945年まで戦って中華民国。それで台湾が中国大陸から追い出されるときに日本は台湾の方を応援して、そういう馴染みがあってその後台湾と親しいわけですよ。現在も非常に親しいですよね。軍事なんか全然関係ありません。むしろ台湾を日本は何とかして守りたいと思ってるぐらいですからね。そうすると沖縄の人何言ってるかちょっとわかんないんですよ。いや、沖縄の人が日本政府に対して被害者意識があることは僕はよく知ってます。沖縄にいっぱい友達がいますし、沖縄の経済発展なんかを僕公的な役職としてもやってますんでね。それはよくわかってますし、それからやっぱりどうしてもある国があると、国の周りの領土っていうのはいろいろな被害を受けるんですよ。ドイツとフランスの間のアルセス・ロレンとかね。まあいろんな、もうどこの国も恥っていうのは被害を受けるんで、そのことに対して政府はいろいろ対策をとって周辺のところが被害を受けないようにやらなきゃね。これは日本もずいぶんやってます。北海道沖縄開発庁っていうのは何であるかってそれであるんですね。つまり国ってのは必ず周りが被害を受けますんでね、外国との関係で。それでやってるわけですね。ところが沖縄は中国が軍国主義で、周りのところに今台湾を攻める攻めるって言ってますね。昔はチベットとウイグルと内モンゴルと満州を武力で攻めて取ってるわけです。現在も占領中ですね。だからまあ1949年から50年ですからば、2000年までに50年、それから35年経ってますから85年軍事力で周辺を占領しているのは中国の方です。世界第2位の軍事予算を作ってやってるのが中国の現在の共産党政府です。それに対して日本はまず中国共産党政府と戦ったことはありません。現在の国と戦ったことがもともとありません。 それから日本は基本的には専守防衛で自衛隊ありますからね。あれはまあ軍隊と言ってもまあ別に間違いありませんが、一応平和憲法で他国を攻めたりしないようになってます。まあ、したがって、今中国政府が言ってる日本は軍国主義だというのは何の根拠もありません。ただ中国政府が自分たちを守るために中国人を反日感情を育てる。これが憎悪の空気なんですね。だから中国はもう何にもないところに必死になって憎悪の空気を作ろうとします。成功しております。中国人の多くは日本人を憎いと言ってます。ええ。ですから嘘で憎悪の空気を固めております。沖縄の人とか左翼の人とか朝日新聞は沖縄の新聞もね、もうそろそろ変更した方がいいですよ。だってね、沖縄の新聞もいい人もいますけどね、あれだけ長い間嘘ついたらね、やっぱり人間の精神が崩れます。え、やっぱり新聞は正しいことを中心にやるべきであって、自分の利益のため、自分の給料のためにですね、まあ朝日新聞のように見にくすぎますよ。あまりに見にくいですね。朝日新聞の編成っていうのは、もう本当に日本人として僕恥ずかしい。もう、いてほしくない。日本人ってこんなにズルがいるのか、と思いますからね。だから日本は軍国主義というのをそのまま受け取って、中国の嘘をそのまま受け取って、日本の中で日本の軍国主義と言っている朝日新聞、NHK、学校の昔の日教組の先生なんかはとにかく声明出した方がいいですね。私たちはちょっと勘違いしておりましたと。ちょっと歴史を勉強せずに。まさか中国がこの前の大東亜戦争の連合軍側の国だと。日本と正式に戦争してる国だと。よく宣戦布告してるかしてないかなんていうことをよく言いますが、そういう形式論から言ったら、中国は完全に日本の敵であって、敵として長い間やりました。しかしそれは、日本はその後、その時戦った中国は日本共産党ではなく、今の台湾の中華民国です。それはもう戦争が終わった後、恨みを全部なくして、そして日本軍の一部ですけどね、一部ですが、中将なんかも入ってますが、台湾を守るために戦いました。そういう歴史に全部嘘をついてるのが、朝日新聞。それからそれに協力しているのが NHK であります。それで、私が朝日新聞とか NHK は、つうけど、朝日新聞 NHK がこれだけ日本に対して憎悪の空気を作り続けているんだから、それは僕もこっちも正当防衛の権利があると。いや、心の中の正当防衛の権利がある。相手は刀が持ってればこっちも刀を持たざるを得ない。だから本来は僕は朝日新聞 NHK をこんなに非難したくないんですけど。しかし相手が言ってたらやっぱり日本人の一人として、武田邦彦はいいですよ。だけど日本人の一人として僕は日本に住んで、日本でご飯を食べて、日本に守られて人生を送ってきたわけです。だから絶対に私は日本は裏切りたくないんです。で、なんで朝日新聞 NHK が日本を裏切ってるのかわかりませんが、まあ大体わかってますけどね。そこはもうはっきりするのが私の日本に生まれて日本にお世話になった学者のするべきことであるという信念がありますので、今日は中国の軍国主義っていうのは事実と違うと、事実と違うんですよ。それをこともあろうに憎悪の空気ができると、それが日本人に憎悪の空気が伝播して、日本が今度は軍国主義だなんて思ってる人がいるんですよ。日本の軍国主義。それで今度沖縄で高校生が一人お亡くなりになりましたよね。船長さんも亡くなりました。完全に憎悪の空気の犠牲者です。本当にかわいそうなことしました。なんでそんなことをやって、それで全く事実と違うことを、まあ普通は日教組なんですけど、同志社大学のある先生らしいんですけど、それは同志社大学はいくらなんでも思想の自由とか学問の自由があっても、それは嘘を教えていいという自由ではありません。日本には教育において嘘を学生とか生徒に教えていいという日本の文化は全くありません。それをまず強調しておきたいというふうに思います。この際少しでも一人でも二人でも事実に目覚めてもらいたいと私はそう思っております。これ全然私のは思想とは関係ありません。いつも言ってますように科学のことと 歴史的事実とかいうのは、まあ、ものすごく科学とか歴史的事実に憎悪の空気が影響を及ぼしてますけどね。だけどそれはもうそこから脱却しましょうと。私はそれを言ってる一つとして、まあ中国が日本に言ってる軍国主義っていうのは全く事実と反すると。歴史的事実に反すると。それは中国政府が中国の国民に不満を抱かせないために日本という仮の敵を使って憎悪を増幅してるに過ぎないということをはっきりと言いたいと思います。中国の人も目覚めていただきたい。長い歴史を持ち立派な国なんですから。やっぱ嘘をついたり、なんかこの頃もね、アメリカの中で中国の人がなんか探偵をしたりして有罪になったりしてますよね。やっぱり犯罪というのはやっちゃいけないんですよ。特に中国人がアメリカに行ってアメリカの法律に反する犯罪をやったりしたらいけないんですよ。隠れてやればいいってわけじゃない。アメリカの前の国務長官のポンペオが言ってますよね。中国は普通の国ではないってこの前言ってます。それは嘘をつく国っていうのは普通の国ではありません。それからその国にお世話になりながら、中国人がアメリカでお世話になりながら、まあ、今度逮捕された人は40年も、なんか50年も中国で活躍してる人ですよ。その人が中国の工作員としてアメリカに損害を与えてたわけです。これこそまあその人に聞いてみなきゃわかりませんが、やはり中国政府の憎悪の空気の影響を受けたものと思われます。